12月の、終わりの方にだんだん近づいてまいりました。本格的な冬でですね、気温も急に下がり、なかなか冬のこの味わいをですね、味わえると、冬っていうのはやっぱり人間にとって非常に厳しい時でですね、家の中ではできるだけ暖かくし、外に出る時はマフラーをし、手袋をしてですね、そしてできれば頭にも何かかぶってそれで暖かくして外に出るというのも知恵であります。ただ、これも人間というのはものすごくこの何て言いますかね、適応力ありまして、よく江戸のですね本なんか読みますと、1月2月の寒い時でもですね、もちろん瞬間湯沸かし器なんてありませんので、井戸水ですから、若干あったかいんですけども、主に井戸水を汲んでですね、それで頭を洗ったり全身を洗ったりしてますね。身を清めるという意味もありますので、比較的、頭はあまり頻繁に洗うってことはありませんでしたが、体を洗っておりますね。もちろん江戸のようにですね、人口密集地ではお風呂がかなり盛んでしたから、銭湯に行って遊ぶというかですね、そういう文化もありました。体を温めることにも努力をし、冬の厳しさをしのぐというですね、それで春を待つという、そういう楽しみもあるということですね。このブログでよく言いますように、日本というのは世界で唯一の温帯の島国ですから、インドネシアみたいに年中暑いわけでもない、それからイギリスとかノルウェーのようにもうずっと年中涼しいわけでもない、夏は極めて暑く冬は極めて寒いと、そういうこの四季折々の楽しさというか厳しさというか、そういうものを味わえる、国土に長く住んできたわけですね。しかしそれは日本においては、温帯の島国ということで、特徴的なんですが、世界全体を見ればですね、もちろん、北極から赤道まであるわけですから、ほぼそれに似たような感情というか生活をしているわけですね。したがって冬の一番特徴はですね、まず第一の特徴は冬至があるってことですね。冬至っていうのは何かっていうと、太陽がどんどんどんどん、早く沈んでいく季節ってことですね。南半球っていうのはそれと逆なんですが、南半球にはほとんど大陸がなく陸地がなくてですね、もちろんオーストラリアとかニュージーランドっていうのはもちろん15世紀ぐらいから少しずつ人間が増えてきたという大陸ですから、南アメリカはインカ帝国なんかはありましたが、人口の比率から言ったら非常に少ない。だから人類の文化っていうのは北半球でできてるわけですね。ですから冬というのが、特徴的なんですが、どんどん太陽が陰ってくる、日本で言えば、8時頃まで明るかったものがどんどんどんどん短くなり、夕方の6時を過ぎ、冬至が近づくともう5時には真っ暗とまだ5時なのにもう真っ暗というようなところも出てくるわけですね。そうすると人間はですね、どういう気持ちに襲われるかっていうと、もうこのまま太陽がどんどんいなくなるんじゃないかという恐怖心に駆られるんですね。そうするとお祭りをやろうってことになって、11月頃からそれが始まるわけですね。例えば、最近日本で皆さん浮かれているハロウィンなんてそうですし、あれは北の方の部族ですから特に早いんですね。それからクリスマスもですね、イエス・キリストの生誕ということになってますが、12月のですね後半に本当にイエス・キリストがご誕生になったかどうかという歴史的なこともあるんですが、それよりもやっぱり、太陽がどんどんどんどん減っていくことに対する夢希望、それをですね象徴しているとも言えるんですね。それから日本の正月ですね、1月1日、これは太陽暦ですが、太陽暦はこの場合正しいんですが、後でご説明しますけれども、太陽暦で、一つの区切りになる、冬至の付近に1月1日があるわけですね。つまり太陽がどんどんどんどんなくなってしまうんじゃないか、日暮れが早くなってどんどんどんどん不安に襲われる、11月から12月の前半にかけて本当に気分がめいるんですね。しかも 最近ではコロナもあり、政治もダメ、経済もダメ、みんなが儲けなんかに走ってるので、今日のヤフーのニュースなんかひどいもんですね。なんていうのか、これでいいのかと思いますよね。勝負の3週間事実上敗北、日本海側は大雪、建設石棉訴訟、アスベスト訴訟、国の責任確定、首相8人解職、大いに反省、 GoTo 広島市も先行して停止、聞こえない先生、保護者の期待、咳で暴力、喘息患者 SOS、 なんていうですね、オールクラインですよ。これは日本が本当に暗いということもあるし、それから冬至の付近ですから、人間の心が最も暗くなる時期なんですね。ですから、ここ、10日ぐらいはですね、それを認識しているというのが大切なんですね。今頃なんか我々考えるとですね、すぐ悲観的になるんだということなんですね。何でもケチつけたくなるんですよ。なんだ首相はこういう時に国民に我慢させて自分はパーティーやってんの、会食やってんのかとかこういうこと言いたくなる季節なんですね。それが大晦日になり、時期にですね、正月になりですね、そしてわずかな希望を求めようとするんですよ。まだまだ寒いんですよ。それから小寒大寒と来ますからね、とにかく寒いんですが、だけども希望が見えてきたぞ、なんか測定してみると太陽が昨日よりか今日の方が長く光ってくれてる気がするということですね。希望が湧いてくるわけですね。これが旧正月につながり、節分、立春とくるわけですね。旧正月、今で言えば2月なんですが、それになりますとやや明るいことが書かれるようになります。おそらくですね、ヤフーのニュースもそのあたりは明るいニュースが出てくるんです。これはですね、実際に日本の国内で起こっていることが、暗いことから明るいことになるんじゃなくて、僕はですね、人間の心が冬至の時に暗くなり、春に向かってだんだん明るくなってくるっていうことでないかと思ってはおります。人間の心理というのはそれほど大きな影響があるってことですね。それでそうしますとね、冬の全般の生活っていうのはですね、冬の後半の生活とは変えなきゃいけないですね。2月はまだ冬ですけどね、冬の真っ盛りですが、2月から3月の中旬までの冬っていうのは冬の後半ですから、春への喜び、期待、楽しみが満載したことになるわけですね。節分があり、受験があり、桃の節句があるっていう感じですからね。今言ったように、実はですね、1年の流れは太陽暦じゃなくちゃいけないんですが、人間の体とか希望とか体調とか病気とかいう点じゃ太陰暦じゃなくちゃいけないんですね。なぜかったら人間の体は月の引力に左右されますから。引力の研究は随分あります。引力と体ですね、もちろん言うまでもなく女性の体なんかは引力に非常に強く影響されますし、男もそうなんですね。ですから本当はですね、太陽太陰暦を使わなきゃいけないんですよ。つまり全体の冬至になるとか暖かくなるとか、作物がいつから取れるようになるっていうのは太陽暦だから、私たちの体の健康、それに合わせた食事なんていうのはですね、これは太陰暦で考えなきゃいけないわけですね。ですから本当は太陽暦と太陰暦の両方を持ってて、スケジュールとかビジネスとかそういう冷たいやつはですね、太陽暦、それから体、健康、病気、そういうのは太陰暦を使いながら調整するといい。特に二十四節句なんかありますからね、そういう本を常備されてて、日本のしきたりを勉強するってことは非常に重要じゃないかと思うんですね。で、冬の全般の生活っていうのはですね、やっぱり簡単じゃ簡単なんですよ。つまり夏に食欲が減って、秋に食欲を増やして冬のために蓄積した体なんですよ。だから冬っていうのはですね、なかなか難しい季節で、春はちょっと調子が悪くなるんですけども、春になる前のいわば至福期間みたいなもんな、至福と言えるかどうかちょっとそういう感じなんですね。ですから 食事もあんまり頑張んなくていいんですよ。まあ、ちょうどダイエットするにはいい機会で、食のコントロールしてもいいんですね。ただ体が冷えるんで、体は常に温めておく必要があるんですね。体が温めておく必要っていうのは、体温を高く保つ、まあ、これは体を温めたら体温がすぐ高くなるわけじゃないんですが、まあそういう意味もあるし、それから外はとにかく寒いですから、自分の体との温度差が激しいんですよ。そうすると温度差が激しいと、自分の体を保温するのにエネルギーがいっちゃうんですよ。当たり前ですよね。例えば外が10度だと、自分の体が37度だったらば、27度分の温度差で逃げていく熱をですね、自分の体で発生しなきゃいけないから大変なんですよね。だから、まあ、人間の体ってのは活動しますから、26度、外気温26度でほとんど楽なんですね。ですから37度引く10度というわけじゃなくて、26度引く 10度と活動しているときはですね、それでも16度分の活動をしなきゃいけない。それでご飯もある程度食べなきゃいけないし、ある程度熱も損失する。だから病気にもかかりやすい。体が冷えるので免疫も落ちて、がんとか感染病で、になる可能性も高いという、そういう時期なんですね。だけども食の方はもう秋にたっぷりと一応食事をしているので、まあ、冬っていうのは食事をたっぷりしなきゃいけないってことはないんですね。ただ暗くて少し気分が滅入る時期なので、例えば部屋の模様替えをするとか、ちょっと美しい花をちょこっとですよ、今は冬でも花が少し手に入りますから、まあ、だけど花を飾るっていうか、むしろ例えば折り紙を飾るとかですね、まあ、それからちょっと机の位置を変えるとか、明るいテーブルクロスを引くとかですね、そういう工夫っていうのが冬は非常にいいんですね。まあ、それによって気分が変わると。どうしても家にいる、機会も多いですし、それから、まあ、特に今年は、自粛なんかもありますからね。だからまあそういう点での冬の全般ですね、冬の後半はね、あまりそういう心配がないんですよ。まあ、つまり旧正月から節分立春とつながるのはですね、言葉で分かるように、もうほっといても人間の心ってのはウキウキしてくるんですね。ですからまあ節分が来るまでは、まあ、節分とは節を分けるということですから、まさに節分までは自分の暗い心を明るくする工夫をして、節分以降はむしろもう自然に明るくなるという生活のリズムを取るということが、まあ大事なんじゃないかと思いますね。まあ、特に今年中か来年といいますか、新春にはコロナもやっぱり注意しなきゃいけないので、まあ免疫を高めるような食事、体を温めるような食事、風呂に入って軽い運動をするっていうようなこともですね、やはり今年の冬は特に心がける必要があるかなと。まあ日本の生活のしきたり、日本の四季、太陽太陰暦、まあ、そういったものでですね、克服していくっていうのはいいんじゃないか。まあこの際ネットとか本でですね、日本の古いしきたり、冬の全般ですね、旧正月に節分に至るまでのしきたりなんかをちょっと勉強されて、それを生活に生かすというのは大変に重要なことかと思います。